本庄さんとおいさん。
みんなおかえり。本庄さんとおいさん。私が好きな秋のごちそうは月見バーガー。声優の本庄のり子です。
おかえりなさい。私の好きな秋のごちそうは栗ご飯。声優の織井梨沙です。この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてほっとしていただけるものにしたいと思っております。
はい、秋っぽいのぶっこんできましたね。
もうザ王道にしてみた。
いいね。なんかさ、あれでしょ、入れるだけでさ栗ご飯ができる素とか売ってるよね、うん、
売ってるよね、
混ぜご飯の素とか。
いやでも月見バーガーめちゃめちゃいいね。
思った、おいしいよね。なんか年々ね高くなってる気のせいかな。
そうだったっけ。でもやっぱり確かに毎回食べるな秋に。
毎回食べるよね。ちょっとさ、うん、リッチなやつも出るんだよね。チーズが入ってたりとかさ。あっち買っちゃうよね。いろんな味楽しんじゃう。
いや、月見バーガーは盲点だったな。
本当ですか、うん、私でも真っ先に思い浮かんだからね。このお題ははってなりました。
いや、ちょっと秋がちょっと待ち遠しくなっちゃったな。
そうですね、食欲の秋ですね。
いや、それではですね、今回私オリーのお気に入りのお話をしたいと思います。
はい、聞きたい聞きたい。
今回はですね、ブリーチについて話そうと思います。
いいじゃないですか。ブリーチね、
うん、
私なんかジャンプ作品全然読んでないのかな。名前は聞いたことあります。
そんね、確かにな。ブリーチね、でもアニメ化もされてね、人気作品で、
うん、されてた。なんかあれ、これも侍違うか。
そうなの、のりちゃんが前回話してくれた真剣じゃんもね、うん、侍でって話聞いたんだけど、そうそうそうそう、そうなんです。ブリーチはタイトルこそアルファベット表記だけど。
おしゃれだよね。
そうなの、
ブリーチって感じだよね。
そうなんだよ。なんだけど着物着て刀でアクションっていう中身だから、
やっぱりそうだよね。なんか着物みたいなの着てたよね、うん、黒い。
そうなんです。そので
、なんかオレンジ髪で、
あら嬉しい。そう、そのオレンジ髪の子がね主人公でございますよ。
その人しか分かんないのよ。
お、大丈夫。主人公が分かってれば全然 OK。 そしたらですね、なんとブリーチがつい最近、うん、週刊少年ジャンプで、
はい、
すでに連載は終了しているんですが。
そうだよね、うん、だいぶ前、だいぶ前だよね。
なんですが20周年記念の、うん、その後の物語として読み切りが掲載されました。
お、読み切りかも。これファンめちゃめちゃ嬉しいね。
そうなんだよ、私もびっくりして、もちろん読んだんですけど、
はい、
その、まあ、いや、そっか、ネタバレになっちゃうか。でもその主人公がね、そののりちゃんも言ってたオレンジ髪の主人公の子が黒崎いちごっていう名前の高校生の子なんだけど。
いちごか、高校生なの。
うん、物語の初めは高校1年生かな、15歳。
うーん、そうなんだ、
うん、ま、もちろん終了した後にはね、もうなんと結婚もしてお子さんもいらっしゃいます。
おめでとうございます。あ、そうなんですね。
そうそう、それでその読み切りはね、その子供がね出て、
なんかあれみたいだね、うん、ナルト、あ、ボルトみたいなね。
そうそうそう、それでもちろん、ま、あのいちごたちも出るんだけど、うん、その読み切りもね、いやー、ちょっと久しぶりにブリーチの世界観浴びたなって感じでね。
いいね、浴びたなっていうのいいね、うん、
いやー、ちょっとガツンときたよ。
浴びたいね、わかる。
そうなの、
結構、ね、ありがとうございますってなるよね。
本当にアニバーサリー万歳、ありがとうございますって感じで、
うん、
結構ね、ネットでも話題になってね。
あ、そうなんだ、やっぱりそうだよね。今でもファンいっぱいいるよね。
いやー、もうありがたいなって感じでね。その、まあ、読み切りもあったなっていうのもいいタイミングかなと思ったので。
あ、そっかそっか。で、今回こちらのテーマになったわけですね。
ブリーチについてお話しさせてもらおうと思います。
はい、聞きたい。
ブリーチもね、結構
はい
長い作品なので、
はい、
ここはですね、私はいつもまとまらずに大変長くなってしまうので。
いや、そんなことない。大変長くなっちゃうの。
なっちゃってね、ちょっとね、はい、今回はあのギュッともう覚悟を決めて一番好きな話のことを話しちゃおうかなと思います。
わ、いいじゃん、そういうのいいですよ、うん、リサポンが何好きなのかなっていうのやっぱ気になるからね。
あ、嬉しい。
うん、
なのでね、その話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、その一番好きな話、ま、ブリーチっていう物語が始まって、うん、敵がいろいろと現れて、
うん、
ま、今まで幽遊白書とかでも話してた何々編何々編みたいな感じでちょっと分かれてるんだけど、
なんか分かれてるの好きだね。何々編何々でも長編になるとそうなってくるんだろうね、きっとね。
そうかもしれない、うん、その中でですね、ルキア奪還編というものがあって、
うんうん、
その話が私は大変、もうブリーチの中でやっぱりベストはこれだなっていう感じなので、
気になる、うん、なんかとんでもないことが起きて、それを何、うん、誰かさらわれちゃったってこと、
お
で、それを取り戻すってことかね、うん、
いやー素晴らしい、飲み込みが早い。ありがたい。
はい、じゃあ詳しく聞こうかな。
お、ありがとうございます。なのでその奪還編について登場人物はですね、主人公、そしてもう一人と、まあその物語に一番携わってるであろう人たち、
うん、
これが分かっていれば OK って感じなので、
うん、
まずですね、主人公の黒崎いちご、
うん、
15歳の高校生で、もともと彼はですね、霊感を持っていて、
そっちなんだ。
そうそう、幼い頃から幽霊を見ていて。
シャーマンキングの話じゃないよね。
そうなのよ、ちょっと似てるかも。
似てるっていうかね、そういうの好きなのかもしれないね、リサポンが。
そうかもしれない。
うん、あ、そうなんだ。はい、そうそう、それで、
それでですね、ちょっと彼にも薄暗い過去もあったりとかして、
かわいそう。
うん、でもう一人ですね、
うん、
と朽木ルキアっていう子が、この子は女の子です。
女の子なんですね。
うん、女の子が、奪
還編の子だ、
ルキア。そうです、もうその子はですね、
うん、
と死神です。
え、人間じゃないの？
人間じゃない、死神です。
え、死神、え、
そう、
除霊しないと早く。
そうなの、ブリーチの中で死神という人たちが、
うん、
まあほぼほぼ主な、まあ、物語のもう核と言ってもいいものになりますね。
これがメインなのね。
そうそう、
はい、
で死神ってよくイメージにあるもう骸骨で大きい釜持って、うん、
そうだね、
ちょっと怖い感じ
だよね。そう
そう、魂を刈り取るみたいな
感じだと。
そんなイメージだと思うんだけど、
うん、
ブリーチの中では死神っていうのは、もちろん、人間ではなくて、
うん、
ただ人間だった人が死後の世界に行って、その死後の世界で霊力を持って、その力を練って、その死神の力を正しく使える人がなれるものかな。
じゃあ元人間で、
うん、
まあ、もともとそういう才能があって、
うん、
志も正しいものだけが死神デビューってこと？
正しく扱ってくれればそうなりかな。
あー、なるほどね、うん、まあ、その先は分かんないんだ。
そうそう、
何をしでかすか。
あ、そうなんですよ、うん、でそのですね、まあもちろん死神とか霊能力、うん、霊感持ちっていう世界観だから、
うん、
いわゆる霊界と呼ばれる、まあ、死後の世界みたいな、
はいはいはい、
ありまして、その死後の世界のことをソウルソサエティって呼びます。
むつ。全然和風じゃないじゃん、ここ。
そうなの、もうカタカナだよ。
ソウルソサエティ、
そう、読みはカタカナだけど、
うん、
漢字表記です。
はぁ、あ、はぁはぁ、
うん、
すごいね、よろしくみたいな感じかな。
いやでもね、ソウルソサエティとは漢字を見ても読めない。正直読めない。
ソウルって何、魂って書くの、やっぱり。
あ、魂の文字は入ってるけど、ソウルソサエティに当てはめてるのかはちょっと不明かもしれない。
そうなんだ。
そうなの。でもね、はい、もしかしたらね、漢字変換でね、スマホとかでやると出てくるかもしれない。
すごい浸透しちゃってるじゃん。まあまあ有名作品ですからね。はい、じゃあソウルソサイティね。
そうそう、そのまあ霊界の呼び名が、まあ、ソウルソサイティ、うん、まあ、ざっくり霊界だね、死後の世界。
うん、
そうそう。でまあもちろん亡くなった人はそこの霊界に行くっ っていうのがあるんだけど、
はい、
例えばよくあるね怖い話で怨霊というか、
うん、
その土地についてしまった悪霊みたいな人って、こうまだ現世に残ってる幽霊みたいな人が、
あ、自爆霊とか言うもんね、そこについてるね、
自爆霊みたいな人とかを成仏させる人たちは死神になります。
あれ、いい人なんじゃない？
そうだから ね、なんていうか、もう霊界の警察官みたいな立ち位置、
あ、そうなんだ、
守ってるし、
結構普通の死神って、
うん、
こうなんか死にそうな人間の近くに来て魂を借り取るってイメージだから、死神来たら怖いな、うん、死神来たら自分死んじゃうんだっていう感じなんだけど、
うん、
もう死んでる魂を回収しに行くんですね、
う
ん、
そうなんです。
あ、じゃあ全然認識が違いました。へ、じゃあなんかすごいいい感じじゃん、死神。
そうそうそう、その死神っていうのもなぜそんなことをしているかというと、
うん、
その自爆霊とか悪霊になってしまった人たちが、
うん、
さらにこうその土地についてしまったりとか、
うん、
になってくると、もう霊ではなくですね、もうホローと呼ばれる、もう怪物みたいなのになっちゃうんですね。
凶暴になっちゃうの？
そうなので、そうなってくると、もう生きてる人間に直接危害を加えるようなものになっちゃうので、
大変じゃん。
そうなの、大変なことになっちゃうから、そうなる前にその死神たちがその自爆霊たちを成仏させて霊界に送ってあげてるっていうのが、まあ、仕事というか。
面白い設定が。
ね、面白いよね。
何この設定、すごっ、天才だ。
そんな感じでですね、その死神たちは、
うん、
黒い、まあ、着物というかね、着物。
うん、なんかそのイメージなんだよね。
そうそうそう。
そのいちごさんが着てるやつ、黒い着物。
真っ黒の着物を着て、
うん、
刀を持ってます。
うん。
その刀がですね、その、死神の人たちの霊力から作られる刀、はい、ざっくり言えばそんな感じで。
へえ、じゃあ特別な。
そうそうそう。で、その刀のことを残白刀と言います。
かっこいい、いちいちかっこいいよね。
おしゃれなんだよね。
なんかさ、こう心をくすぐられますよね、残白刀って。
もう
本当に
もう刺さるよね、
どういう字書くのみたいな。
そうなんだよね、もう残っていうのは切る、
断ち切るとか、
断ち切る、
うん、断ちか
で、うん、残白刀のパクはね、これはもう魂に似たような字なんだよね。
これ
なんて読むんだろう、確かに
パクだもんね、
あ
ん
ま馴染みないね。
と、刀、そうだからね、刀身とかの刀だよね、うん、へー、残白刀。
そう、その残白刀はもちろん持ち主の霊力によって変わるから。
あ、そうなんだね。
そうそうそう。なのでですね、結構人によって千差万別です。
そっか、自分の能力次第なんだね、
うん、そうなんです。それでですね、そのイチゴとルキアはですね、
うん、
なぜ出会ったかというと、
そうだね、違う世界なのに。そ
う
そ
う、うん、もちろんイチゴは普通に生活している現世の高校生なので人間なんだけど、
うん、
そのイチゴが住んでいる地域の、
うん、
その、まあ、担当というか、
あ、そこの自爆霊担当、
そうそうそう、の担当で来たのがルキアだった。
へえ、じゃあまあ接点はありそうですね。
そうだね。で、通常のちょっと霊力持ってる人っていう感じだったら死神は見えるはずはないんだけど、
うん、
イチゴは大変強い霊感の持ち主だったから、
うんうん、
最初からルキアの姿を見れたのね。
がっつり見えちゃってんじゃん。
そうそうそう。
あ、いるじゃんってなったってこと？
そうね。しかも触れるし。
いやいや、お互いびっくりだよね。
そう、本当にお互いびっくりで、ルキアも、なんで姿見えるんだみたいな感じで、すごい動揺してて。
へぇ、
まあ。そこから結構お互いびっくりな感じで、イチゴももちろん死神っていう存在は今まで知らなかったから、
うん。
まあ驚いて、まあ、死神についてルキアから聞いて、
ああ、なるほど、この説明を受けたわけですね。
そうそうそう。それでですね、イチゴは自分が強い霊力を持っているがゆえに、
はい、
結構幽霊を呼び寄せちゃうんだよね。
その自爆霊たちをってこと？
そうそう
そう。あ、怖いね。でもそこの管轄だったらもういちごについておけば全部刈り取れそうじゃん。
あ、確かに。もうおとりみたいになっちゃうね。
そう、おとりにしとけばいいよね。
これは確かにそうかも。そうそう、それでさっき言ってた、その、さらにちょっと悪くなっちゃったホロー。
はいはい。
っていうですね、そのホローになっちゃった霊が、いちごの家を襲うんですよ。
大変だ、人間に危害をさバリバリ加えちゃってるよね。
そうなの、ついに危害を加えられていちごがですね、
はい、
もちろん家族がそのフォローにちょっと怪我をさせられてしまって、
大変だ。
それでただいちごは霊感はあって死神が見えるくらい強い霊感を持ってるけど、
うん、
特にこう除霊したりとか幽霊をなんとか助けてあげることっていう力は持ってなかったんですよ。
超やばいじゃん。じゃあもう見えてるだけです。もうやられ放題じゃん。
そう、やられ放題で、もういちごはその時に自分の無力さをもう呪うんだよね。
あー、家族がね襲われちゃってね、自分の霊力が強いせいでなんでしょ、うん、それも。
そうなの。それですごく自分を責めてて、
うん、
でもちろんルキアも担当の死神だからそのフォローに向かっていくんだけど、
うん、
ちょっと隙をつかれてフォローにちょっと怪我を負わされてしまうんです。
強いんだ。
強かった。
そんなエリートを傷つけるなんて。
そうなの。それでいちごがね、もうルキアにも助けを求めるにもルキアも怪我しちゃったし、自分もそう守る力がない、どうしようってちょっと怖いよ。なった時にルキアが、家族を助けたいならお前が死神になれって言うんです。
それは、
うん、
死ぬ、死んで就職するってこと？死神就職？
いや、それがねすごく例外で。
すごく例外じゃん。じゃあ違うの？
一時的にルキアの持ってる死神の力を一度に、はい、一時的に譲るっていう方法を取ろうっていう提案をします。
何？そのメジャーなやり方なのそれ？
それはね、ちょっと後々の奪還編にちょっと関わってくるんだけど。
なんでなんでなんで、そうなの、気になるに気になるんだけど。
もうね、ここが相当面白いんだけど。
はい。
そこでですね、ルキアは、ルキアの持ってる残白刀を、
うん、
イチゴの心臓に向かって刺す方法が、ルキアの霊力を一時的にちょっと渡せる方法だって。
いや、いちご絶対死んだじゃん。
そうなの。
大丈夫なの？
さすがに死なないって言われても。
怖いよね。
怖いじゃない。
怖い。
いちごも怖かった。でも、もうどっちかしかない。自分もやられるのを待つか、
うん、
この試練を乗り越えて死神の力を手に入れれば家族を守れるっていう。
本当だよね。どう？もうなんかもう、辛い。
辛い。いちごも辛かったけど、
うん、
もうここは覚悟を決めて、腹を決めて、
うん、
死神になる、お前の力を俺にくれって感じで、
うん、
もうそこで死神のいちごが爆誕します。
おー、いちご死神爆誕。
爆誕。
切ない、なんか。死神だ。もなんか聞いてるだけだとなんか、
うん、
ただ普通に生きててさ、霊力が強いからさ、呼び寄せちゃってさ、うん、でもなんか死神みたいになっちゃってさ、
うん、
なんか かわいそうだよね、巻き込まれちゃって。
そうなんだよね。なんか、人なの、死神なのみたいになっちゃう。
なるしさ、普通の生活もできなそうじゃん、それだと。
いや、確かに。
それは、ね、かわいそう。
確かにね。ただ、いちごはその時、ものすごい窮地だったから、多分そこまではあんまり考えてなくて。
確かに、もう家族の命大事だもんね。
そう。
ちょっと現実見ちゃってごめんなさい。
いや、そこはね、冷静になると確かにそう。ただ、いちごはね、かなり特殊な人だった。で、ルキアは自分の力の一部分だけを渡したつもりだったんだけど、
うん、
なぜかほぼほぼイチゴに取られてしまって。
ちゃんと返してもらえんのそれ？
いや、そこが超重要なんだけど、
うん、
ただまあそこでイチゴは一時的にまあルキアの力を借りて死神になって、その襲ってきたフォローを倒して、
うん、
家族も救えました。
わー、結構よかったよかったよかった
よかった。そこで、うん、まあいちごとルキアの出会いと、死神になったいちごが爆誕って感じで、
うん、うん、
そこがですね、このブリーチという物語の始めなわけです。
なるほどね。
そうで、ここがやっぱりそのルキア奪還編につながる、もう超重要な出来事なので、
うん、
今ちょっと話させてもらいました。
はい。素晴らしいです。わかりやすかった。
あ、よかった。
ただちょっとだけイチゴ巻き込まれ属性かわいそうっていうのがね、心の中に残ってしまった。でもしょうがない、それは。
そうなんだよね。もう持って
生まれた運命っていうか、
力が強いゆえにっていうところもあって、うん、そうそう、なのでちょっと今ね、かなりいい時間になってしまったので。
本当ですね。
いや
あれ、その、この、
うん、
何、ルキア奪還編、
うん、
の話に行ってないよね。
まだ。なので、次回、ついに、話そうと思います。
そうです、
ね。言おうと思ったけど、やっぱ無理だったよ。
いや、前振りですね。はい。ありがとうございます。
ただ、奪還編には必ずこれが前提にないと、ちょっと難しかったので。
そうだね。うん。
なので、ちょっと次回、2回目に、ついに奪還編について話そうと思います。
はい、楽しみにしてます。
いやー、さてですね、ちょっとエンディングのお時間でございますが、ちょっと長くなりました。すいません。
いや、そうなるよ。しょうがない。
それではですね、この番組は私、織井梨沙と、
宝生のり子でお送りしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもお願いします。
お願いします。それでは、またね。
バイバーイ。
バイバーイ。